ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日は4月1日、今日から4月の放送になりますね。お便りテーマをお伝えします。4月のお便りテーマはアルバイト。楽しかったこと、大変だったこと、バイトで得た知識や学びが今に役立っているなぁと思うことなど、あなたの経験したアルバイトにまつわるエピソードをぜひ聞かせてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ひややっこさん。ももさんこんばんは。アルバイトの思い出、大学生の頃、僕はずっと夜居酒屋でバイトをしていたんですが、その店が途中からランチタイムも営業することになり、ヘルプで入ったランチの時に、いつも通りお客さんを入り口で迎えようと、いらっしゃいませこんばんはと大声で言ったところ、 OL 風の綺麗なお姉さん方に失笑されました。はじめは意味がわからなかったのですが、あ、今昼だったと後からわかりました。かっこ笑う。いや、やっこさん、お便りありがとうございます。皆さん意味わかりましたか？ずっと夜の居酒屋さんでアルバイトをしていて、お客さんが入ってきた時の挨拶ですよね。いらっしゃいませこんばんはってよく店員さんたちが言ってるのを私もたくさん聞いていますけれども、なんかもうそこまでがセットの一つの決まり文句みたいになっていて、いらっしゃいませこんばんは。でも今回はお昼にランチタイムにね、ヘルプで入った時だったので、お昼の時間にこんばんはって言われても、お客さんはきっとびっくりねしちゃったんじゃないかなって思いますが、いやー、すごく起こりうることだろうなって思いますし、いや、実は私も一度苦い思い出というか、やっぱり忘れられない失敗がありまして、以前ね、ライブをしていた場所で、立川アレアレアという場所があって、でそこは立川駅からすぐ歩いてすぐのところにある、とあるビルの中にワンフロア全てラーメン屋さんが入っていて、何軒もいろんなラーメン屋さんが入っている、その中央にステージがあって、ちょっとエンターテインメントな雰囲気の施設で、そこにそのフロアに入るだけでなんかちょっとワクワクするような楽しい感じの場所なんですね。あのラーメン博物館みたいな雰囲気っていうのかな。で、たくさんラーメン屋さんがある中央にステージがあって、客席もあってっていう場所で、たびたびライブをさせていただいていたことがあって、月に、そうですね、毎月のように出ていたのかな。で、そう、いつもライブは必ず夜の時間帯、皆さんがラーメンを夜ご飯に食べに来るぐらいの時間帯に、7時とか8時とかそのぐらいの時間帯にライブするというのがそれまでの恒例となっていて、で、その立川アレアレアで今日だけ特別にお昼のイベントを開催しますということで、普段その夜の時間帯に出演しているアーティストの方が何組も集まって、特別なイベントみたいな形でお昼の時間帯にそういったものを開催したんです。でも、そう、全く同じ話で、私はアレアレアのステージからいつも皆さんにこんばんは藤谷桃ですっていうご挨拶を毎回していたわけですよ。もちろん私のライブは昼間のライブもありますし、ショッピングモールとかだとね、大空の下お昼にライブをすることがほとんどなんですが、そのアレアレアに関してだけは必ず夜出ていたっていう印象があるので、お昼の1時か2時ぐらいのライブだったと思うんですけれども、大きな声でこんばんは藤谷桃です、ざわざわざわみたいな感じで客席があれ、なんか いつもとリアクション、え、なんでだろう、なんか普通だったらね、そうやって挨拶すると皆さんパチパチパチパチってこうしてくださるのに、なんか変な空気が流れてるぞと思って、やっぱり私も最初気づかなくて、あれっていう、その皆さんの雰囲気を見てから間違えた、こんにちはでしたねみたいな感じで言い訳した記憶があります。いつもここでライブを夜やらせていただいてるので、ついみたいな感じでね。そうだから、その人のこう慣れと言いますかね、この場所だったらいつもこういう言葉で挨拶をしているとか、アルバイトとなったらもっとじゃないですか、週に何回もとかってね、週に何回もでお客さんが入るたびにそうやってご挨拶していたら、それはもうね、考えずに口から先にパッとセリフが出てきてしまうと思うから、いや絶対経験あるという方もいらっしゃると思います。よくねありますもんね、最近そう、夜は居酒屋さんなんだけどランチタイムだけ特別に営業していてみたいなところもあったりしますもんね。同じような思いをされてる方がきっといらっしゃると思います。そうそうね、ありますよね。そういうこうね、あのお仕事によって必ず言うようなセリフとか、いらっしゃいませの一言にしても、結構そのお店によっていらっしゃいませっていうところもあれば、いらっしゃいませってなんかすごくこう面白いアクセントというか、いらっしゃいませとかなんかありません、こうお店によって。私も昔よく行っていたお洋服屋さんとか、なんでみんなお姉さんたちはこの同じイントネーションで揃えてるんだろうなって思うけど、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませみたいな、なんかこう語尾が必ず上がる感じとか。でもきっとね、その先輩がやっていたら同じように、後から入ってきたアルバイトの方なのか、お仕事されてる方ね、きっと真似してそれがこうなっていくんだろうな、続いていくんだろうなと思いますけれども、本来いらっしゃいませ、来てくれてありがとうみたいな、その言葉の意味はちょっと置いておいて、なんかねその決まりのセリフみたいになっているように感じることもあったりしますけど、まあでもね、その元気な挨拶ってすごい空気を作るし大事なことだとも思うので、居酒屋さんのね、本当に皆さんの店員さんのご挨拶はすごいいつも元気がよくていいなと思いますけど。いや、ヤクさん楽しいエピソードありがとうございます。アルバイトしてるとね、みんなそれぞれ失敗があったり、ちょっと恥ずかしい思い出があったりとか、いいことばっかりじゃなくてね、苦笑いするような、まあ今となっては笑えるようなエピソードがきっと皆さんもいろいろとあるんじゃないかと思うので、4月はそのようなテーマでアルバイトのお話いっぱいしていきたいので、皆さんもぜひお便り送ってください。冷ややこさん、ありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム白熊さん、桃さん、お誕生日おめでとうございます。お誕生日を迎えられたお気持ちはいかがですか？どんな一年にしたいですか？白熊さん、お便りありがとうございます。そうなんです、今日4月1日は私のお誕生日でして、はい、ありがとうございます。桃缶は収録でお届けしている番組なので、実際今私喋っている私はまだ4月1日を迎えることができていないのですが、そうなんです、でもこの放送日の4月1日が私のお誕生日ということで、 いやー、また一つ年を重ねました。いやいや、4月1日ね、皆さんもご存知かもしれないですが、1年の中の一番最後の日と言われている日で、4月2日生まれの子から下の1個年下の学年に切り替わるというギリギリの境でして、私が生まれたのは4月1日だったんですけれども、そうなんです。で、そう、ちょうど私が生まれたのが夜遅く深夜で、4月1日ギリギリみたいなタイミングだったんだそうなんですね。で、4月2日から先お話ししたように次の学年に行くので、一番最後、一番ちっちゃい子として学年の中に含まれてしまうのが、ほら、いろいろ例えば勉強する上でも、それから体のね、発育って意味でも、やっぱりこう小さいから不利になってしまうかもって考えられる方もなんかいたりして、そんなんでうちの両親は私が生まれた直後に、あと本当に数分で2日になるみたいな深夜だったので、そう、どうしますかって、もう4月2日にしますかみたいなことを言われたっていう風に言っていまして、まあ半分冗談だったのかもしれないですけどね、お医者さんにそんな風に言われたけど、うちの両親はいやいや、やはりちゃんと生まれたその時間にしてくださいみたいな感じで、そのまま4月1日生まれだったので、そう、私はずっと小さい頃は本当に小さくて、小さい頃は小さくて大変ですけど、幼稚園ぐらいとかもう本当に頭一つ分ぐらい、背も低くて小さくてっていう感じでずっと来ましたけど、まあでもだからといってこう一番小さいから何か困ったこともなかったし、みんなに優しくしてもらえたし、その分ね、できないこともおそらく多かったと思うんですけど、幼い頃は。でもいろんな人に助けられてきたので、特に困ったこともなく、大人になってからいいな、まだ何歳なんでしょうって、ほら、お友達、同じ学年のお友達はどんどんお誕生日をね、過ぎていくと年齢が一つ上になるじゃないですか。そうするともう私たちぐらいの年代だと言わないけれども、20代30代ぐらいの時はいいね、まだ何歳だね、私も何歳なのにみたいな会話を何度もしてきたぐらい、まあね、そんな感じで一番学年の中では小さい若い方としてここまでやってきました。そうなんです、4月1日、エプリルフールのね、誕生日なんですけど、そうですね、まあもう本当に40代とかってなると、なんか一つ年が変わったから何か大きくこう見えてくるものが違うとかっていうこともないですけれども、まあ年々子供たちもちょっとずつ大きくなって、この春ね、娘小学校を卒業したんですけれども、中学生に4月からなるんですけど、そんな風にちょっとずつこうみんなも大きくなっていって、まあ、子供たちが小さい時はやっぱりお母さんとしてのやるべきことが日々、時間的な部分も精神的な部分もすごく大きかったですけどね、年々ちょっとずつこう、なんだろう、自分のことをもうちょっと考えたり、自分の将来のためにというか、自分のやりたいことをお仕事にしても、これから先のこんな風に生きていきたいなという夢とかも含めてね、ちょっとずつ自分と向き合う時間も増えていくといいなっていう思いもあったりして、なんか私あんまり器用じゃないので、どうしてもその上手にほどほどに子供たちのことをしながらがっつり仕事をしますみたいなことがどうしてもなんか上手にできなくて、やっぱり子供たちのことを大半占めている中で、こうやってちょっと細々とラジオを続けさせていただいたり、時々ライブをさせていただいたりみたいな日常なので、そこがね、だんだんとこうバランスが少しずつ自分のことをやる時間だったり、こう見つめ直す時間が増えていったらいいなって思いは今年もあります。あと健康にね、気をつけてっていう感じですかね。元気じゃないとやりたいこともできないので、まあ、私だけじゃないですけど、家族みんなですけどね、みんな健康に過ごしたらいいなっていう思いは常にあります。そうなので、まあ、私まだお誕生日を迎えられていないので、収録しているという関係上、なので今日お誕生日こんな風に過ごしたんだっていう話はできないので、またね、いずれそういう話をすることもあるかと思うんですが、まあ最近はね、なかなかこう特別なことをして過ごすよりも、4月1日も仕事が入っているので、しっかりお子さんたちにピアノを教えてみたいな一日になるとは思うんですが、さあ、それとは別で、うちの娘がさっきね、小学校を卒業したというふうにお話しましたけれども、 3月生まれでして、お誕生日が比較的近いので、ついこの前娘のお誕生日もあって12歳になったんですが、その娘からのお願いがあって、ママお誕生日の日お出かけを一緒にしたいっていう話を前々からされていて、もういいよってどこに行きたいのって、ちょうどね学校もお休みの日だったので、どこ行きたいのって聞いたら、渋谷の109に行ってみたいっていう風に前々から言われていて、109かと思って、渋谷の109というとね、やっぱりこう今時の最先端のファッションとかが大好きな女子たちが集まる場所、女子たちの中でもこうちょっとギャルっぽい感じの女の子たちが集まる場所みたいなイメージがあるじゃないですか。そういうショッピングセンターとかショッピングモールだと思うんですけれども、思い返して私の、そうですね、20年前、もうちょっと前ぐらいからかな、高校生大学生ぐらいから、まあ20代の後半ぐらいまでお世話になっていたのかなというぐらい、あ、本当にお友達と買い物に行ったりとかっていう風に頻繁に通っていた場所だったので、でももうね、そこからやっぱり時間が経って109に行くっていうことも全くなくなってしまっていたので、わあ久しぶりだなと思って、そうか、娘を連れて109に帰ってくる日があるんだなって思いつつも、まあちょっと久しぶりだから大丈夫かなって、しかもね小学生ですから娘、おそらくこうすごいファッション最先端っていう、ちょっとまあ怖そうってことはないですけれども、ちょっとギャルのお姉さんたちがいっぱいいる聖地に、小学生の娘と40代のちょっとおばちゃんが2人混ざって、大丈夫だろうか、場違いにならないだろうかと、まあ、若干ヒヤヒヤしながら楽しめるといいけどなって、ちゃんと娘が楽しかったって思えるような一日になるといいなって思いながら、ちょっとねドキドキしながら行った部分もあって、そしたらそう、全然そんなことなくて、109、そうお休みの日、日曜日だったのかな、行ったのが、そのもちろんそういうまさにその世代の女の子たちもたくさんいますけれども、思った以上に親子で買い物に来てる人も多くて、うちの娘よりももっと小さいのかなっていうぐらいの小学生の子供とお母さんみたいなセットで買い物に来てる人もすごく多くて、で店員さんたちも全然優しくて、そのこう乗り込んでいくぞみたいな思いがどこかにあったんですけど、そのなんだろう、アウェー感っていうのかな、全くそんなことなくて、すごく楽しくてですね、のびのび娘もお買い物できましたし、私は私でなんか今風に言うとそのエモいというのかな、なんか昔懐かしかったなあ、ここ来てたよなあ、このブランドちょっと路線を変えたんだなとか、やっぱり当時と同じようなお店も結構残っていたりして、あ、このブランド覚えてるなあ、ここで買ったよなみたいなお店も20年以上経ってるのにね、結構残っていたりして、でもだいぶこうやっぱりトレンドは変わっているから、今のファッションになってるんだなって思う部分と同じだなって思う部分もあったりして、そんな感じですごく懐かしくも楽しく娘とお買い物して帰ってきました。また行こうねみたいなノリでそうそう楽しく過ごすことができて本当に良かったなって思います。それがまあ娘へのねお誕生日プレゼントは、もうその場でそこで欲しい服とかそういうファッションのものをいっぱい買って帰ろうっていう目的で、それがお出かけプラスプレゼントもセットでお誕生日の過ごし方みたいにして行ったんですけど、すごく楽しかったです。それと比べると私のお誕生日おそらく地味な感じにはなるかと思うんですが、まあでも家族と一緒に元気に健康でね迎えられるお誕生日は何よりなので、4月1日楽しい一日になるようにと思っています。白熊さん、温かいメッセージありがとうございます。頑張ります続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、とんだサプライズさん、こんばんは。昔レストランでバイトをしていた時に、うちのお店はよくやっているのでバースデーサプライズを頼まれて、ノリノリで花火がついたケーキを運んでいったら、お友達の勘違いでその子のバースデーは全然違った日だったらしく、本人が違います違いますとなってしまって、ものすごい気まずい空気な中、ケーキを再びキッチンに持ち帰ったことがありました。こんな経験は後にも先にも一度きりでしたが、 本人も周りも超気まずそうだったので、サプライズの前によく確認をしておきましょう。とんだサプライズさん、お便りありがとうございます。ちょうど私のお誕生日の話からバースデーサプライズの話につながりましたけど、あるんですねこういうこともね。お友達はてっきりこの日がお誕生日だったと勘違いをしちゃっていて、サプライズで全部用意をしたら実はお誕生日が間違っていて、いやー、今もこういったレストランでのサプライズって盛大に行われているんでしょうか。なんか私最近そういう、なんだろう、レストランに行くっていうことがすごく少なくなってしまったので、あんまり見かけていないんですけれども、でもきっとありますよね。そう、私がそうまさに20代とか学生ぐらいの時はお店によっては結構華やかにお祝いしてくれたりして、お店中にバースデーの音楽が流れて、ねえ、そうそう、覚えている中で一番派手だったのは、店員さんたちがみんな一人とかじゃないんですよ、何人も一緒にその音楽に合わせて手拍子をしながらケーキを運んできてくれて、そのケーキには花火がついてて、パチパチパチパチ花火は鳴るわ、店員さんみんな一緒に歌ってくれるわ、店内の BGM は大音量でバースデーソングに変わるわ、もう周りのお客さんたちも会話をやめて全員拍手しなきゃいけないみたいな空気になるわっていう中で、お誕生日おめでとうっていうバースデーサプライズをしてもらったことがあったように思います。そういう場所なんだなっていう感じでね、もちろんまあその時はすごく嬉しかったけど、いやー、これは恥ずかしがり屋さんにとってはちょっとたまらないというようなサプライズだったのかなと思うんですが、そんな記憶があります。で、そうそう、そのやっぱりバースデーサプライズが同じ日に重なってしまうことっていうのがあって、その本人もお友達とみんなでこう集まって食事をしていて、で自分がもちろんバースデーだってことも分かっているので、音楽が鳴り出した段階で、あ、これはもしかしたら私のためにサプライズをしてくれたのかもしれないって思うわけですよ。で、ええってなりながらも心の中ではおそらく私のことだろうって思うんだけど、同じ日に2組バースデーがあった場合に、先に別のもっと早い時間からね、そのレストランに入ってお食事をしていたところをめがけて運ばれてくるわけじゃないですか。そうすると本人は、え、私ってドキドキしていて、で同じそのテーブルのお友達チームはみんな分かってるから、仕掛けてる方だから、え、早くない、ご飯が終わった後って頼んだはずなのに、まだご飯来てる途中なのに音楽鳴っちゃったよみたいな、なんか妙な、ええみたいな空気が流れる中、全然違うテーブルにケーキが運ばれてきてお祝いされるみたいな、あ、おめでとうございます、そうよねみたいなこととかもあったりして、何とも言えないこう気まずいというか、そうだよね、私じゃないよね、 あっちのテーブルだよねみたいな感じで、でその30分後とか1時間後に同じことを再び起こるみたいな、サプライズなのにサプライズじゃなくなっちゃったみたいなことはありましたよ。それはまあまあね、仕方ないというか、まあ笑ってしまうような話かと思うんですけど、ただまあ間違えちゃってっていうのでね、ごめんなさい違うんです、私じゃないんですっていう風に持ち帰る方もなかなか気まずくなりますし、店員さんもね、そう思ってお願いしちゃったお友達も気まずいし、うん、そうです私かもみたいなぐらいで、なったらもう受け取っていただいてもいいのかだなって思っちゃいますけど、何が正解なんでしょうねこういう時ってね。そうかそうか、まあ聞くことできないからね、サプライズだからね。その日にちが近くなってきた頃に、誰々ちゃんのお誕生日って何月何日だよねの確認をしちゃったらサプライズにならないから、何にもなかったかのようにその日の約束をし、ご飯食べに行こうみたいな約束をしたりね、してそこまでこうサプライズの準備をしなきゃいけないわけですから、こういうことは起こらないとも限らないですもんね。半年前とかだいぶ前にしっかり確認をしておくっていうのも必要なのかもしれないけど、大変でしたね、とんだサプライズですね。 そう、その華やかすぎる、こうにぎやかすぎる、華やかすぎるお祝いもちょっと嬉しい恥ずかしかと思うんですけど、ファミレスでね、いつだかで、そう、お誕生日のお祝いはまあ別でちゃんとしたんだけれども、その当日にやっぱり何もないっていうのもね、寂しいしねって言って、じゃあ近くのファミレスにご飯食べに行こうみたいな感じで、娘のお誕生日だったんですけど、その時ね、今年じゃなくても何年も前の話で。で、ファミレスに行って、こうメニューを見てたら、あれ？なんかバースデーのお祝いしてくれるって書いてあるよって言って、もちろん本人も全然サプライズじゃないの分かってるので、どうしようか。でもせっかくファミレスのメニューにそう書いてあるなら、まあ当日だし、じゃあお願いしてみるって、そしたらきっと店員さんがおめでとうって持ってきてくれるんじゃないみたいな感じで、今ね、こうメニューもタッチパネルみたいなのでファミレス結構オーダーするじゃないですか。で、その中に普通にハンバーグを頼むかのようにバースデーサプライズみたいなボタンがあったから、じゃあボタンを押して一緒にお祝いしてもらうみたいな感じで注文をしたんですね。で、店員さんがきっとデザートセットかなんかを持ってきてくれるんだろうなと思っていたら、そう、今さっきお話したように、その注文もね、タブレットみたいなもので注文する時代だから、お祝いもお料理を運んできてくれるロボットちゃんいるじゃないですか。最近猫ちゃんのお顔してたりとか、あのロボットがデザートを乗せてバースデーソングをすごいささやかにトントジョンジョンジョンジョンみたいな感じで、聞こえるか聞こえないかぐらいな、すごい小さめの控えめの音量で運んできてくれて、私たちのテーブルの前にその猫ちゃんロボットが止まり、で、家族でその乗っているロボットからデザートを取り出して、あ、どうもありがとうみたいな感じでボタンを押すっていうサプライズをしたことがあって、それはそれでまた大笑いで、そっか、ファミレスのサプライズのバースデーのお祝いはもう今はロボットなんだねっていう感じで、人が盛大にねやってくれるのもまあ嬉しい恥ずかしありましたけれども、ささやかにロボットでお祝いをしてもらうっていうのもなんだかすごく逆に面白くて、そう、印象に残りました。あの機会があった皆さんやってみてください。お誕生日にもしファミレスに行くことがあったら、ちゃんとロボットがねバースデーソングを鳴らしながらテーブルまで届けてくれますよ。面白いなって思いました。まあね、いろんなバースデーのお祝いありますし、サプライズの形もいろいろありますけれどもね、まあでもそれもね、いい思い出になりますもんね。とんだサプライズさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。ここからはディレクターの純ちゃんとお話ししていきます。
はい、ディレクターの純なんですけれども、
はい、
ももさん、今日のファッションのこだわりポイントはどこなんですか？それ
こだわりですか？すべてですね。
すべてですか、はい、ちょっと説明しますと、左胸に大きく B と書いてあり、
はい、
上、それ何ですか？ラブ、ピース、ドリームと、
はい、英語で
某ダンス団体みたいな。
これでもね、私の音楽に近いなと思ったんだよ。これ
オンザイルみたいなあれですね。
私の愛と
エグミみたいな感じですね。
ちょっと私の音楽の他の人の話しないでください。
愛夢希望って掲げてる私の音楽の手は短いなって本当にお洋服屋さんで思ったんですよ。
なるほど、それじゃあそこポイント、
うん、ポイント、うん、ポイントです
ですね。
でね、この右下のとこに子供の落書きみたいなお日様が描かれてあって、
はい、
そうね、なんか文字とか数字とかがいっぱい背中にもこれでも可愛いから、
文字とか数字とかね、
文字とか数字とかね、あの皆さんカレンダーを購入してくださった方は、ああ本当だって、あのニットだねっていう、そう、もう大好きだから普段も着ているという私のこれ、あの今年のカレンダーの、あの表目裏目どっちだろう、そのそっち側で着てるんです、このニット。写真に写ってるからみんなに見てもらえると、
お気に入りってことですね。
カラーパンツと一緒に合わせて、グリーンのパンツかなと合わせて着てるニットなんですけど。
わかりました。
どうもなんかね、ちょっと好みの違いと言いますか、じゅんちゃんすごくハテナが飛んでるみたいで、私のニット見てい
や、いいんですよ、そうもね、服装はだって自分が気に入ればいいんですから。
何もないです、真っ黒でいらっしゃいますもんね今日ね真っ黒、何も上も下も真っ黒、ワンポイントもないみたいな、
そうだよね、突っ込まれるよね、
感じでいらっしゃいますもんね。それはちょっとこのニットに違和感を感じても仕方がないかなって。
いや俺適当なんですよ今日
ファッション難しいよね、本当ね。
この服装で桃さんに突っ込むべきじゃなかったな。そうだよね、来るよね反撃がね。
で、こうじゅんちゃんをパッと目当たった時にね、メガネのフレームも黒い、上も黒い、下も黒い、髪の毛も黒い黒しか見えないみたいな感じで、ね、
でもささやかな抵抗なんですけど、この上のこの黒、
うん、
これね、なかなかのブランドですよ。
わー、質感が、素材がなんか良さそうな感じ。
竹置菊池ですよこれ
そうですか、そんな発表してくれると思ってませんでしたそうなんですね、ちょっと高級ですね。
どうでもいいですよね、
素敵。何回着てもきっとよれないと思います。
マジでよれないです、うん、いやびっくりしてる、これだいぶ前なんだけど
いいものってそうだよね、
あれなんでなんですかね、
毛玉もできないとかね、あるよね。
昔はほら白い T シャツで5万みたいな思ってたんですよ。そんなの、あの某なんクロみたいなとこでいいじゃんみたいな思ってたんだけどね、やっぱ質が違う、高いと。それなりのその質はあるよね、保証されてるよね。
そうだね、だからその値段意外とね、5年着ても全然平気だから、高くないのかもしれないと思う時あるよね。
あるというか、実際そうだよ、やっぱり。
なんかどっちも私好きなんだよね。なんかそう、高いお洋服はそれ素敵でずっと着られるしと思うんだけど、それを1個買うか、
はい、
でもプチプラだけどいろんなデザインを楽しめて何個も買えるっていうのはまた楽しいから、なんかね、どっちも捨てがたいというか、なんかどっちもやってしまうかも。なんか
まあでも自分がね、安かろうが高かろうが、自分がほら気に入ってれば僕はいいと思いますけどね。好きなものを着よう。
そうだね、うん、楽しいもんね。そうよ、
はい、じゃあ今日はこんなところで終わりにしたいと思います
中身がない、中身ないですね。本題行きましょうか。クレームが来ますので、これは何なん
だ。あ、違うのね。
服をこう突っ込み合って終わったっていう、しかもラジオだからみんなに見えてないし、私たちの服だから記念写真でも撮ってあげないと、みんな何の服の話をしてるんだってなってしまうじゃないですか。
そうですか。
じゅんちゃん、4月に入りましてよ、
はい、
新年度スタートです。新たな気持ちで今年度も頑張っていきたいと思うんですが。
そうですね、
はい、今月のねテーマを、まあ、全然4月とは関係ないんだけれども、
はい、
アルバイトにしようかなって私はと思いまして、ほうほう、はい、いろんなアルバイト私もしてきたし、きっとリスナーの皆さんもいろんな経験があるよって方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、
はい、
アルバイトの話をしたいんだけど、じゅんちゃんは今作曲家でありラジオのディレクターというお仕事もしていたりとかして、はい、そのお仕事とは全く違うアルバイトってしたことはある、学生時代とか。
学生時代、ね、某ファーストフード店とか、
うん、
あとは某コンビニとか
某がいっぱい、うん、
7がつくかな、
有名な感じのお店たちだねきっとね、
とかね、そんなもんだけどな。でも某ファーストフード店は長かったっすよ、大学の時ずっとやってて。
へえ、うん、何年もやったみたいな感じね。
やった 2,3 年ぐらいやったかな。
うーん、
で髪がロン毛で、金髪で、
お
先っちょが赤だったんですよ。
そういう時代があったって聞いたことがある気がする。それでいやお仕事できたんだ、
うん、
入れてもらえたんだね。
高木もうやめとけよって言われながらガンガン働いてた。
肩下ぐらいまであったんだっけ？
え？
髪の毛の長さは。
いや
ロン毛は。
あ、それは高校時代ね。
あ、
まだ、うん、まあまあ。
もうちょっと短かったけど。
もうちょっと短い。うん、
あ、でも金に赤でファストフード店で働かせてもらえたんだね。すごいね。でもなんか店長さん心の広い。
ねえ、今考えるとそうだよね。
最近はさ、そういうの自由になってきてるじゃない。もっといろんな髪色もあえて OK っていう世の中流れがさ
みたいです、ね、
あるけど私たちの時代はそれあんまりなかったよね。アルバイトも厳しかったよね。
そうそうそう、身なりはちゃんと整えましょうみたいなね。髪は短く、茶髪はダメ、おい高校かよみたいな、
うんうん、あったよね、お仕事によってはね、うんうん。でもさすがに接客はさせてもらえなかった。
あ、フロントじゃない、裏ですね。作る方、
作る方でね、うん、お焼くの上手になったりした。
したした、
お肉焼くの
早い早い。あ、
そうなんだ。
昔だからパンのことバンズって言うんですけど、
うん、
バンズを、まあ、軽く焼くんですけど、うん、1回で焼ける量が今はどうか知らないですよ、その当時は12個が限界だったんですよ。
へー。
で、あまりにも焦りすぎて12個全部落としたことがありますよ僕。
え、どういうこと？ドドドドドって床に落ちちゃったってこと？
そう、でっかいトレイみたいのでガッてすくうんですよ、12個、最大量が12個だから。でその時に焦りすぎて全部落としてめちゃくちゃ混んでる時で死ぬほど怒られましたけどね。
まあアルバイトでそういう失敗はあるからね。
あとね、思い出に残ってるのがバーがオーダーが入るんですよ。ワンバーガープリーズとか言われるんですけど、言われてたんですけど、
うん、
バーガーの肉抜きみたいなのありましたよ。
それはどういうこと？いたずら的な？じゃなく本当にそれが欲しかったのかな。
本気ですね、うん、本気みたいですね。どうやら、はっですよね。パンじゃんって。
でもそっか、お肉は嫌だけどパンは食べたかったんだろうね、うん。
ピクルス抜きとかオニオン抜きは、うん、まあわかるじゃないですか、
うんうん、
肉抜きなんですよ。お値段据え置きなんですよ。
だろうね、なんかちょっとほら罰ゲーム的なさ、なんかお前それ注文してこいよみたいな、そういうのだったらなんかあるのかなと思うけど、本当にパンが食べたかったのかね。
チャラい方々ではなかったですね。
あ、そうなんだ、
うん。
じゃあ宗教的な理由とかもあるかもしれないね。なんかお肉
を
食
べられないとか、
アレルギーとか、
ね、まあ、そういう理由じゃないですかね。結構びっくりしましたけどね。
そうなんだ、うん。多分私も同じ某ハンバーガーショップでアルバイトしていた気がするんだけど。
あ、そうなんですか。
高校生の時。
へー。
そう、でも多分ね、私のアルバイト歴の最短がそこで。
え
他いろんなとこでもアルバイト、いろんなとこってかいろんなお仕事の種類のアルバイトしてきた中で多分最短で続かなかった。
どのぐらい？
そこで2ヶ月か。
え、なんでですか？なんかあったんですか？
なんかね、とにかくスピード勝負が私の勝負に合わなかったの。多分
向いてない。
そう、すごいね、スピードを求められるじゃない。私接客っていうかレジの方を女の子たち、はい、やってたんだけど、はいはいはい、でも本当にね、なんか1分ぐらいで全部揃えなきゃいけないとかそういう感じで教えられたのね。私のお店はかもしれないけど、うん、それがどうしてもなんかこの急がされるのにもうちょっと丁寧にポテト置きたいのに、なんかもうドドドドド、はいどうぞみたいにしないといけないっていう、
そうですね、
プレッシャーがだんだんしんどくなってきちゃって私の性格的にこのスピード感は無理かもしれないと思って。
なんでそこ選んだの？
あ、なんかね、憧れたんだよね。なんかああいうお洋服も着て、別にそのお店のね、はい、料理が嫌いだったわけじゃないからさ、ハンバーグ美味しいな、ポテト美味しいなと思ってたからやってみたかったんだと思う。
ゼロ円のスマイルを振りまいてお
そらく
ね
振りまいてだと思う。
すごく素敵に見えたでしょうね。
見えてないと思います、きっと。アップアップしながら、どうしよう、どこにあるかな、コーラってどこのボタンかな、
向いてないですよ完全に。
ですよね、うん、だからそう、バイト選びっていうのもね、あれだよね、イメージと現実とまた違ったりもするかもしれないしね。
かもしれないですね。
うん、
ももさんアパレルでだってその後やったんですよね。
お洋服もやった、いろいろやったよ。でも、
あ、そうなんだ、
うん、結構いろんなアルバイトした。 あれは、衝撃的というか結構インパクトが強かったのは、スーパーマーケットで日本酒の試飲をおすすめするっていうやつこれはまたね一個ちょっと学びが私 あってさ、
はい、
そうそう、その、ずっとやってたわけじゃないんだけど、そこのある会社に入るとそのいろんなお仕事を紹介してくれるみたいな、派遣してくれるみたいなとこで、たまたま今回来たお仕事がそうスーパーマーケットの日本酒をどうですかって、はいはい、今日安くなってますみたいな、時々いるじゃないですか、スーパーに、はい、試食コーナーみたいな感じで、はいはいはい、の時にすごく優しそうに見えるけどものすごく冷たくあしらわれる女の人とか奥様も結構いて、
はいはいはい、
でもすごい怖そうなのに 見た感じでも、ものすごく優しいおじ様とかもいて、人って見た目じゃないんだなっていうのをすごいその時に感じて、あ、
大事なことよ。
そう、すごい怖そうって、そういうのじゃなければほらすれ違うだけだから、
はい、
分からないじゃない。
そうですね、
わ、いかにもこの人怖そうっていう人来た時にうっかり、あ、どうぞって言っちゃった、どうしようと思ったらすごい優しかったりとか、
はいはいはいは
い、あ、いかにも優しそうなお子さんを連れてる奥さんだなと思って言ったら、なんかすごい冷たい目線でプイッてされたりとか、なんかいろんな人がいるんだなって社会勉強に。
それかなり貴重な体験じゃないですか。
若い時だから余計にね、なんかこう人を見る目じゃないけどさ、うん、そういうの全くわからない学生の時だったからさ、印象残ってるかも。じゅんちゃんは他に覚えてるアルバイトとかある？
他に、父親が大工だったんですよね、で父親の手伝いをよくしてて、でそうですね、ちゃんとお金くれましたし、だ現場に連れてかれるわけですよ、土曜日とか日曜日に。でどんな現場かも説明されずに連れてかれて、例えば工場の中入ってそこの事務室みたいなところをなんか中の内装全部やるとか。
へえ、どういうお手伝いをさせてもらえるの？
だから資材を搬入したり、なんか軽い木工の方の大工だったんで、トンカチとノコギリでちょっと切ったり、トンカチしたり。
それってでもすごくいい経験だよね。なんか大人になってからも生かせることがありそうじゃない？生かしたい人はだけど、ほら DIY をやったりとか、買ってきた家具を組み立てたりだとかさ。
ああ、余裕っすね。
そういうのとかもさ、絶対に生きる技術だよね、持ってたら。
多分今でも金槌とノコギリは使えると思うんで。
ノコギリだって難しいじゃない。
難しいですね。
簡単にやろうと思ってもできないんだよね、難しいんだよね。
日本のノコギリって引くんすよ。
そうだよね、
なんか海外のオスらしいですけど引くんすよ、引いてる時に切れるんで。
知らないとなんかこう押して切っていくようなイメージに思っちゃうけどね。
そうだから両方引くのも押すのも力入れちゃってると疲れるじゃないですか。だからそこを押す時には抜くんですよ。
しかもちょっとこうガタガタって斜めになっちゃった、まっすぐ引かないと綺麗に切れないしね、
あれ技術ですよね。
そうだよね。
親父はまた当たり前ですけど早いし綺麗でした
ね。綺麗だろうね。いや、すごいいい勉強させてもらえてじゃない。
だから何かを組み立てるとか、もう全く苦にならずというか、逆にすごく楽しいですね今でも。
ちょうど先月のももかんの中でそのお引越しの話とかをいろいろした中で、はい、その家具の組み立てがすごく苦手っていう人のお便りを紹介して、
はいはいはい、
大型の家具を買っちゃっても家で全部組み立てなきゃいけないっていうの結構あるじゃないの、ああいう時すごい頼りになりそう。どんどんこう説明書からさ綺麗にネジ止めてったりとか上手にできそうだよね。
むしろ見ないまでありますからね。
見なくていいよみたいな。
見ないでこの部品の形状とか、あ、これちょっと短いからこっちかなとか、全部勘でやって、で最後に見て、あ、合ってるな、ここ間違ってるなでやる方が早いじゃないですか。
へー、いや早くないよ、みんなそれできないもん。それやっちゃうと結構後であれなんか一本余ってる、これここに止めとかなきゃいけなかったやつじゃんみたいな。
あ、それはだからなんか違和感を感じるからそういう時には見るけど、
すごいすごいできないよ。そう
だから分かっちゃいますよ。
へー、
大体でもできるよ。
結構楽しい。じゃあこう家具を組み立てたりとかそういうのも
楽しいですね。
楽しんでやれちゃう方かもね。
楽しむ間もなく終わっちゃうけどね。
へー、
でも女性は苦手な方多いですよね、組み立てるとか。 なんか空間把握能力じゃないけど地図を見るとか、
あ、
立体のものを組み立てるとか、
うん、苦手っていう人いるよね、う
ん、なんか、まあ、話ずれますけど子供の頃の遊び方の違いみたいですけどね。
どういうこと？
だから積み木で遊んでた子とか、なんかそういうのが結構影響してるらしいですよ。ソウルが不得意得意になる分かれ道じゃないですけど、
そこにこう興味を持つ持たないっていうのももともと生まれ持ったものもあったりするのかね。こういう遊びが好きな子と、そこがあんま楽しいと思えない子とかもスタートラインでまた
あり
そうだし ね、でそれをいっぱいやってる子はより得意になってきそうだもんね、うん、なんか私はさ何にもないところから形ができていくっていうのを面白いと思うタイプで、
うんうん、
そうだからそれこそ、まあ、ブロックとかもそうだけど、はい、男の子好きなのだけどでもそういうの結構楽しいなと思ってた。ゼロな状態からさ何かが出来上がっていくわけじゃない。
あ、
だまあ家具とも同じだけどさ何もただの板だったものがちゃんと形になったっていうのは結構喜びだったりとか。
あ、でも珍しいっすね。だって男の子ですよね。
だよね、
の方が多いですよね。
多いイメージだもんね、うん、そうだから今も息子と一緒にブロック対決とか結構楽しいもん。お題を決めて何を作ろうって、であのお互い壁を作って見せないようにして作ってる過程を、
いいで
どっちがすごいの作れるかっていうので、ね、前なんかね SNS 一回写真上げたことがあったんだけど、すごい力作でさ、私さもう自信満々で、これはやっぱごめんなさい40何年生きてる私とそんな 7,8 年生きてるあなたじゃ
どうやってる
勝てなかったよね。どうしようかな、私本気出さないで合わせてあげた方が良かったかなと思ってたの、作ってた過程は、
はいはい、
で完成してよ、ドーンって壁を取っ払ったら全然向こうの方が良かったの。と思ってたから、その男の子のものづくりが好きな子はいや全然大人負けるんだなっていうことをその時思って、すごいなって。子供とはいえみんな
そんなに、俺が見てもそれあの息子の方がすごいと思うと思う。
あとで見せるね、この SNS の写真だよって見せる見せる、そう絶対、あ息子さんの方がやっぱり上手かもですねってコメント書いてくださってたもん皆さんそうそう、でもごめん話がそれちゃったけど、でも楽しいよね。じゅんちゃんも好き、そうやって物作ったりとか。お父さんがだって物作りする人だからさ、
好き好き
ね、
ほんと時間忘れてずっとやっちゃうから、ほんとにずっとやっちゃうんですよ、そういうのがあると。
何を作っちゃうんだろう。
だから例えばじゃあプラモデルが10個あったらずっと俺作ってるタイプだと思うから、黙々と、
うーん、
楽しみながら、だからね、あんま手出さないようにしてます。音楽、ほら音楽作んなきゃいけないじゃん
開いちゃったらね、何時間も帰ってこれなくなっちゃうから、ね、
でも音楽も一緒だと思いますよ。
まあそうだよね、
構築していくってい
うないものから形が生まれていくってね、そうそう同じだと思う。そうだよね。アルバイトの話今月ね皆さんからもぜひぜひ送ってもらいたいなと思っているので、
うん、
またじゅんちゃん思い出したアルバイトの話の続きをしよう今度。
そうですね、
うん、皆さんもぜひアルバイトで、結構アルバイトでした経験が生きるってことあると思うんですよね。
あると思います、
私ね、日々の生活の中で計算が早くなるとかさ、うん、なんか何気ないことでもなんかすごくねためになることってあると思うので、
そうです
ね、うん、ぜひアルバイトのエピソード送ってきてください。
よろしくお願いします。
待ちしてます。
待ちしてます。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。4月のお便りテーマはアルバイトということで、皆さんはいかがですか？ここまでアルバイトをしたご経験はありますか？学生時代にやったアルバイトなどなど、ね、いろんなアルバイトをするとそれぞれにこう今までやったことのないような経験がたくさんできて、まあ、こう働くっていうことの一番スタートになるっていう方も多いかと思うので、社会に出る第一歩として学生の学校では経験できない人と人とのコミュニケーションだったり、社会勉強アルバイトの場ってたくさん学びますよね。そんな中で楽しかったこともあれば、さっきねお便りの中にもあったようなちょっとしたこうハプニングがあったり、失敗してしまったエピソードがあったりとか、いろんなことがあるかと思うので、ぜひ皆さんのアルバイトでの経験したエピソードを送っていただけたらなと思います。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。